皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。今日は京都市のですね、地球温暖化対策条例の改正についてのお話をしたいというふうに思っています。こちら私たち京都市民にとっては非常に重要な条例となっているってことなので、ちょっとだけね、詳しくご紹介できたらいいかなというふうに思っています。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。ちょっと最初ニュース、外国のニュースがあるんですけれども、中国が CO2 2060年実質ゼロ排出目標を初めて明示したということなんですね。中国の国家主席が国連総会の一般討論ビデオ演説で、国内の二酸化炭素の排出量を2060年に実質ゼロとすることを目指すということでおっしゃったということらしいです。アメリカのトランプ政権がパリ協定から離脱手続きを進めているところで、気候変動対策存在感を演出する狙いがありそうだというようなね、新聞の書きぶりがありますけれども、地球を守るための最低限の行動で各国は決定的な一歩を踏み出さなければならないということで、国家主席が強調したということなんですね。中国としては2030年までに CO2 排出量を減少に転じさせ、2060年までにカーボンニュートラル達成を目指すというようなことと、緑の回復を支持するということも述べたということなんですね。しかし、中国も国内で石炭火力発電の新設計画なんかもあってですね、目標達成に向けた具体的な政策が不透明なままであるということも指摘がされています。で、EU ね、2050年までにゼロ目標を掲げていますので、中国の方針を歓迎をするということなんで、まさにね、大排出国の中国がゼロということを、目指してね、それに向かっていってもらえるのであれば、地球環境にとってはいい方向性かなというふうに思いますので、これをどんどんね、進めていけばいいんじゃないかなというふうに思います。かなりね、これは本当に大きなニュースかなと思います。で、国内のですね、脱炭素宣言都市っていうのがありまして、環境省がね、二酸化炭素の排出を50年までに実質ゼロ、ね、目指すゼロカーボンシティを、宣言している自治体に、支援を強化するということなんですね。皆さんご存知のように、京都市とかですね、いろんな自治体が2050年正味ゼロっていうのをね、宣言をしていると。当初はですね、山梨県、京都市、東京都、横浜市だけだったのが、環境大臣が呼びかけたことで急速に拡大したということで、9月の16日時点では21都道府県132の市区町村となってですね、そこに住んでいる方々っていうのは7000万人を超えたということなんですよね。ですから、このいい傾向ではあるんですけれども、なかなか、効果的なね、具体的な対策ができている場合は、なくてですね、対策の強化が課題となっているということなんで、それを背景にですね、環境省が自治体向けの再生可能エネルギー導入支援を拡大するとかですね、ゼロカーボンシティを宣言した自治体を優先的に支援するということがあったりですね、電力会社を、地域の電力会社を支援するとか、そういう形でね、地域でのゼロカーボンシティ、脱炭素を、投資していくということになってきているのかなというふうに思います。で、そういう中でですね、京都市は当然、2050年脱炭素、実質排出ゼロをね、目指している中でどうやってやっていくか、その大きな基盤となるのが地球温暖化対策条例なんですね。これ2004年にですね、できて何度か改定をしているんですけれども、今回大幅改定ということでですね、地球温暖化対策条例の改正骨子案があって、それの意見募集をしています。 これいわゆるパブリックコメントということで、略してパブコメって言うんですけれどもね、パブコメが今されているぞ、みんな意見を出しましょうよということなんですが、そのパンフレットでね、A4 8ページぐらいのものがあって、今まさに未来への岐路というね、表紙で書かれているところがあります。中身をね、紹介しますと、条例改正の背景、2050年賞味ゼロに向けた取り組みの方向性、そして主な改正の内容ということが書かれています。まあ、背景としましては、2004年に、できた、まあ、対案条例がですね、こういう基盤となって具体化してきたということで、主な成果としましてもですね、1990年度比に 19% 温室効果ガスを削減するとか、エネルギー消費量はピーク時から 28% 削減できているとかいうことがあったんですけれども、この中でですね、パリ協定ができ脱炭素ということに、やっていかないともう、ダメだということでね、地球の気候の危機の時代であり、私たちの、子どもたちにね、ちゃんとした、まあ、環境を残そうということで、この条例改正につながっているということです。で、条例改正の方向性ということなんですけれども、2050年に実現を目指す姿というようなところ、これは脱炭素社会の実現と生活の質の向上、経済発展が同時に達成される未来の世代が夢を描ける豊かな京都を作り上げていくことを目指していると。で、取り組みの進め方ということもありましてですね、あらゆる主体が、まあ、積極的に行動する、京都を豊かにするね、対策を常に、進化させるということで、現在から2030年、そして2050年にはゼロにするというような形で、まあ、書かれています。で、主な改正の内容ということなんですけれども、大きく分けて5つありまして、1つ目は基本理念と各主体の責務で、2つ目が削減目標が書かれているんですけれども、現行の条例には2030年 40% 削減、2020年 25% 削減、それから長期的には 80% となっているんですが、これを改正するとですね、2050年にはもう実質ゼロを目指すと、それから2030年には 40% 以上ということなんで、まあね、これ高い目標でもあるし、これを堅持しないといけない最低限の目標でもあるんですけれども、ちゃんと条例にこの目標を明記するということが、まあ、重要かなというふうに考えています。で、3つ目に重点的に施策を進める分野ということも書かれていまして、再エネや省エネ、ビジネス、ライフスタイル、自動車、まちづくりというのはね、そういうところに、分かれていて、現行と、改正の内容なんかが書かれています。4つ目に市民事業者等の、取り組みということで、これもですね、この再エネ省エネ、建築物、移動、その他というようなことでね、分かれて現行から改正の内容ということで、書かれているところがあるのと、まあ、今回ですね、気候変動適応策への、内容ということも、含まれてきたということがあります。で、その後ですね、まあ、義務化をされているところの、改定もあります。いわゆる特定事業者ということで、京都市内には約140のたくさんエネルギーを使う事業者があるわけなんですね。で、ここに対してどんな義務を、まあ、課せるか、どんな義務を、取り組んでもらうかということで、目標の、ね、削減率、これこの140ぐらいの事業者は毎年、京都市に報告をしないといけないわけなんですけども、その削減目標を、ね、引き上げてくださいというようなこと、あるいは自動車に関連する事業者であれば、もっと、ね、エコカーの基準を強化するというようなことがあったり、中小事業者にも、支援をしていくということがあります。それから、建築物に関わる対策の強化もするということになってまして、これ大きな柱がですね、再生可能エネルギー導入義務化の強化ということなんですね。 これ今でもですね、実は京都市内で、2000平米以上、これ2000平米というと結構ね大きなあの建築物なんですけども、2000平米以上の新築あるいは改築の際には再生可能エネルギーを導入しないといけない義務があるわけなんですね。で、まあ、これね、若干この量、義務量が少ないということもあるんですけども、この条例が義務があることによって、結構ね再エネが増えてきたっていうような効果にもつながっているんですが、今回、この条例を改正して、導入義務量を上げると、今はちょっと小さすぎるじゃないか、もっとね上げてもいいんじゃないかというようなことで改正を考えていると。それから2000平米以上だけだとやっぱり限られるので、延べ床面積300平米以上の、ね、ところでも義務をするというような形で、より多くの、新築改築の建物に対して再エネの、義務が増えていくということなんで、まあ、これはこれまでに、ね効果を表した、まあ、内容をですね、もっと強化をしていくというような、形になっています。それからですね、地域産木材の利用範囲の拡大なんかも含まれていまして、これ、まあ、なかなかね、この条例というものだと網羅をしないといけないので、細かいことまで書かれていないところがあるんですけれども、その、細かいところはまた、地球温暖化対策計画っていうのが、作られていまして、そちらの方にどんどんと落とし込んでいくという作業に、なります。こちらの方もですね、私も委員として関わっていて、より良い計画になっていったらいいかなと。で、その計画がですね、絵に描いた餅ではなくって、実際に、実施されると。そしてどんどんと京都の、脱炭素化が進んでいくというね、ところのまさに基盤となる条例ということなので、重要だし、脱炭素というとあればですね、本当にまあ市民一人一人あるいは民間の事業者一つ一つに、ね、影響が及ぶものですので、ぜひ、読んでですね、もしご意見があればですね、出していただいたらいいんじゃないかなというふうに思います。私たちの市民生活に関わることなので、必ずね、まあ、目を通すっていうぐらいの、ことが必要かなというふうに思います。詳しくは京都市のホームページにも掲載をされていますので、そこを、見ていただくか、京都市の、環境局地球温暖化対策室に直接問い合わせていただいてもいいんじゃないかなというふうに思います。ということで、今日は京都市で地球温暖化対策条例が、ね、見直しがされていて、そのパブリックコメントがあるので、ぜひ皆さんが、ね自分ごととして捉えて、脱炭素の、ね豊かな京都を作っていくところのね、きっかけにしてほしいなということで、今日紹介をさせていただきました。ということで今日の京都発温暖化防止は終わらせていただきます。気候ネットワークの田浦健郎がお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。